黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は丸芋をピックアップしてお送りします。4週目の今週は黒部の丸芋のこれからについてお話を伺っていきたいと思います。ご出演は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大輝さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、お二人には黒部の丸芋の今後ということについてお話を伺っていきたいと思うのですけれども、前半は大川さんにお願いします。
はい、
黒部の丸芋、地域の方というか県内の方が消費者として多いんでしょうか？
そうですね、やっぱりまあ県内の方も多いですし、まあ、県外から買いに来られる方もおられますね。
ああ、そうなんですね。黒部の丸芋をチョイスする方、何か特徴があったりしますか？
そうですね、まあ、やっぱ黒部に来られてこの黒部の丸芋を食べて、まあ、好きになったっていう方は、じゃあ来年もちょっと欲しいなっていうことで毎年注文される方も、まあ、たくさんおられます。
販売は店頭販売なんでしょうか？
そうですね、販売は直売所の方で販売しております。
皆さんは1個2個とかじゃなくてこうキロ単位でお買い求めなんでしょうか？
丸芋の販売なんですけど、10キロ箱、5キロ箱、3キロ箱、まあ、2キロ箱とありまして、家庭で使うような方はだいたい3キロ箱で皆さん購入の方されていきますね。
毎年楽しみにされていらっしゃると思うんですけど、これから買いたいなと思ったらどちらへ伺えばいいんでしょうか？
黒部農協のアグリプラザ東店というところありますので、そちらの方で今年も販売の方を行う予定となってますので、もし欲しい方おられましたらそちらの方に買いに来ていただければと思っております。
通信販売なんかはされてないんですか？
一応こちらの方で、発送の方も行いますので、県外の方で欲しいという方は、まあ、電話で注文の方を、まあ、していただければこちらの方からまた発送の方させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
ではぜひ JA 黒部さんにお問い合わせをいただきたいですね。
はい、ぜひお願いします。
何か将来的にこんな風にしたいななんていう思いはおありですか？
黒部の丸芋なんですけれども、長芋とかと違って本当に粘り気が強い芋になってます。で、食べ方もとろろにしたりですとか、まあ、前回の組合長も言ってましたけども、まあ、お好み焼きにしたりとか、あとまあ油とかで揚げて、まあ、包み揚げにしても結構美味しく食べれますんで、まあ、いろんな食べ方をまあちょっと試していただいて、まあ、また食べていただければいいのかなというふうに思います。
いろいろ工夫したことを逆に教えていただくっていうのもね、いいかもしれないですよね。
そうですね、またいろんな食べ方あれば教えていただきたいなというふうに思います。
可能性というところではいかがでしょうか？今後どんな風に広がっていくのかななんて思ってらっしゃいますか？
まあ、生産者の方も毎年作っとられるベテランの方が多いんで、まあ、生産量をまあ今後増やしていってより多く皆様にまあ買っていただけるようにまあしていきたいなというふうに思ってます。
そのあたりの手応えっていうのはどうですか？今感じてはいらっしゃいますか？
そうですね、まあ、何年か前はすごい、まあ、量が取れない年もあったんですけども、ここ最近ですと毎年3トン前後の、まあ、収穫量ありますんで、結構安定して供給できるのかなというふうには思ってます。
ということはその大川さんの思いっていうのが将来的にはなんかこう叶っていきそうな予感がしますよね。
そうですね、まあ、県内の方ですとか、まあ、県外の方にも、まあ、幅広く知ってもらって、まあ、食べていただきたいなというふうには思いますね。
ありがとうございます。後半はですね、今度は JA 黒部の中坪大輝さんに伺っていきます。
黒部座ストーリ
ー、後半は JA 黒部の中坪さんに今後の丸芋の将来についていろいろとお話を伺っていきます。いろんな農作物がありますけど、
はい、
黒部ブランドの丸芋っていうのは将来性、可能性っていうところではどんなふうに思われますか？
そうですね、丸芋は特産品になっておりますので、生産量がいっぱい増えてくればいっぱい他の県内県外でも売れると思いますし、和菓子屋さんとかでも使われておりますので、県内の和菓子屋さんにも推進していければまた使ってもらえるかなと思いますので、面積や生産者が増えていけばいいなと思っております。
お料理に丸芋っていうのはイメージしやすいんですけど、
はい、
今お話伺ってて、そのスイーツにっていうところが、はい、とてもなんか楽しそうですね。
そうですね、和菓子の饅頭とかのつなぎとしてなんか使われる和菓子屋さんがありますので、今年回ったことあるんですけども、そちらでまた使ってみたいって方もおられましたので、また増えていけばなと。
実際使ってらっしゃる和菓子屋さんもあるんですか？
そうですね、黒部市内、またあの他の市内でもお願いして使っていただいてる和菓子屋さんあります。
皆さんどんな風におっしゃってますか？
特産品なので、あの香川とかは有名ですけど、はい、黒部も使ってみていいっていう風には聞いてます。
そうですか、はい、つなぎとしてじゃあお菓子も美味しくなるし、
その
黒部っていうところも PR できるし、
はい、できるんで特産品になっておりますので、いいなと思います、ね。
ですか、
はい、
勝坊さん、あの最近ですね、若い方のこう野菜離れとか、はい、特にこういうあの丸芋みたいな昔からあると美味しいけれど華やかではないっていうようなところで、はい、あまり好まない方もいらっしゃるのかななんて思うんですけど、
はい、
中坪さんはいかがですか？
自分は野菜は好きなんで、野菜は旬で食べたら一番美味しいと思うんで、うん、旬な時期を選んで食べていただければ野菜離れってがちょっとはなくなっていくんかなとは思ってます、
ね、収穫後また召し上がって、はい、その美味しさっていうのをぜひ周りの方にね教えてあげていただきたい
ですね。そうですね、あの丸芋も11月から収穫が始まりまして、今旬な時期ですので、皆さんに美味しく食べていただければなと思ってます。
ということで今月はですね、丸芋をテーマにお送りしてきました。お話は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大輝さんでした。お二人ともお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリ
ー、1ヶ月にわたってご紹介してきました黒部の丸芋、いかがでしたでしょうか？JA 黒部の皆さんと、そして生産者の皆さんがお互いに協力をし合って作り出す美味しい黒部の味、すりおろしたものを器に入れると持ち上げた時に器ごと持ち上がってしまうほどの粘り強さ、そして健康にもよくって美味しくて、これからますます期待の高まる食材です。県内外の方にどんどん知っていただきたいなと思いました。詳しくは JA 黒部のホームページなどをご覧ください。さて来月はまた新たな黒部の食をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。